リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。よろしくお願いいたします。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたします。
セブンイレブンオーナー募集説明会の情報です。京都市内で開催される最新予定をご案内します。セブンイレブン京都地区事務所にて来年1月9日水曜日および1月12日土曜日、それぞれ午後1時30分から4時30分まで募集説明会を開催します。京都地区事務所は烏丸通り六角下がる読売京都ビル6階、阪急京都線烏丸駅、地下鉄烏丸線四条駅より北へ徒歩5分、または地下鉄東西線烏丸御池駅より南へ徒歩7分です。駐車場はありません。これからの仕事を考えてらっしゃる皆様、お気軽にご参加ください。セブンイレブンオーナーへのご加盟は、ご夫婦、親子、兄弟、姉妹、おじ、おば、おい、めい、血縁の皆様で経営に専念できる60歳までの方、なお別世帯56歳以上のご加盟の場合には別途条件がございます。詳しくはホームページセブンオーナーと検索いただいてご確認ください。またフリーダイヤルはセブンイレブン良い店、0120-711-413、0120-711-413、午前9時30分から午後9時までお問い合わせを受け付けています。以上、セブンイレブンオーナー募集説明会のお知らせでした。
はい、今夜のゲストは歴史研究家の原田良子さんです。はい、今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年は明治150年ということで、原田さんは明治期の歴史、はい、特に西郷隆盛の、ね、研究でとても、はい、もうご活躍なんですけれども、今年はもう新聞テレビ、
そうですね、
原田さんの見かけしました、
ありがとうございます。もう明治維新150年ということでね、さまざまなことが分かってきた結果かなと思っています。
そうですね、いろんな、ね、はい、発見をされたなと思うんですけれども、はい、京都と西郷隆盛、はい、そこでいくと西郷菊次郎、
そうですね、
ね、京都二代目京都市長ですね、
京都の恩人ですよ ね。
その方が、先頃京都市から感謝状も、ね、はい、なんか贈呈されたということで、
実は私その場にいまして、これは全くの門川京都市長のサプライズだったそうです。
あ、そうなんです、
はい、当時の2代目西郷菊次郎市長に、感謝状をご子孫である西郷隆文さんに表敬訪問された時にサプライズでね、感謝状を贈られたんですね。
でも本当に京都のね、礎を作られた、はい、2代目京都市長ということで、私たちもよく知らなかったことを、この機にいろいろと学ばせていただいたんですけれども、はい、発見が前に京都菊次郎さんが京都にいらっしゃった時の邸宅が、はい、分かったということですが、さらに特定、
そうですね、はい、ですね、先ほどの感謝状を受け取られた、西郷隆文さん、この方がですね、一昨年に、お花畑っていう薩長同盟締結地の場所を案内したんですね。その時になんと菊次郎さんの京都邸を探しているということをお聞きしたんです。隆文さんはですね、鹿児島からわざわざ探しに来られたんですね。それを聞きますとね、もう京都市在住のね、自分がお手伝いしなきゃいけないっていうふうに思ったのと、やはり菊次郎がのたった一人の妹の菊宗が、その京都市長時代の京都邸で亡くなったっていうことを、その場所を明らかにしたら、菊次郎を支えた、妹や妻、家族にも光が当たるかなという思いで始めたのがきっかけなんですよね。はい、それでまず このお花畑の、ね、お話もここでさせていただいたことがあるんですが、お花畑の場所を特定したのが京都府行政文書という、公的な文書で、それは、歴祭館という、ね、京都府立総合資料館元のそこにあったんですけれども、今回もですね、そこの明治41年の電話番号簿に、聖護院長、聖護院内、京都市長宅、西郷菊次郎というふうなものがありまして、あ、これで聖護院の中だっていうことは確定しました。でもその高文さん自体がですね、聖護院の方に住んでいたと多分そういう聞かれてたと思うんですね。でも訪れましたところ、聖護院には資料がないということで、それで丁寧に境内の方も案内していただいて帰られたということもお聞きしまして、私も聖護院の方に訪れたんですね。でその中で資料はないんだけれどもということで、現御門書の宮城大念様に、その当時の古い古写真などから、聖護院の中の、西門の北側に民家があったということを明らかにできまして、そこが菊次郎さんの家じゃないかっていうふうに想定はしたんですが、やはり聖護院に資料がないものですから想定にとどまりました。しかしその後、先ほどの歴祭館の副館長である平井俊之先生が建築の専門家なんですね。その先生からですね、その辰郷町の所蔵されている菊次郎さんの家族写真の背景が建物が映り込んでいる、そしてこの建物からここではないかっていうふうに、
すごい
そうなんです、さすがですね。それがなんとこの聖護院の、現存しています北御殿と呼ばれている場所っていうふうに想定されたんですね。それで私も早速これはやはり喜ばしいことなので当時寄稿をさせてもらったんですが、そしてなんとこの今年12月13日にですね、聖護院古文書研究所様から、この北御殿に菊次郎さんが住まわれていたという資料がいただけました。
いや、ちゃんと記録としてね、
そうなんですよ。やはり今までですね、聖護院じゃないかと言われていたんですが、聖護院に、ね、資料がない限りはやはり分からなかったんですよね。それが今回平井先生のおかげで、そして古文書研究所様、ここは聖護院とは別で委託されているところなんですけども、そこから資料を提供いただけて、裏付けとなったということです。
でもそのね、きっかけが家族の写真っていうのが、はい、なんかこうね、菊次郎さんのなんかこう、はい、いろんなことをお伺いするにつけて、はい、なるほどと思いますね。
そうなんですね。この写真を提供された方がこの後の話にまたつながっていくんです。
なるほど。ではここでミュージックブレイクで、30弦のお庭のミーナーお聴きください。 今夜のゲストは歴史研究家の、原田良子さんです。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとたっぷりとね、はい、お話をお伺いしようかなと思うんですけれども、はい、アイカナって私たちは大好きなというか、はい、私の両親がね奄美大島で、
そうですよね、
アイカナっていうね、
はい、
名前はさんいつも聞いてた名前だった
西郷さんのね2番目の正妻の奥様です ね、
そ, うですね、
はい、
それが、12月の初めにまた、はい、新たな発見をされて発表されました。 そのあたりを教えていただけますか。
はい、わかりました。西郷さんが奄美大島でね占拠されてた時代っていうのは西郷さんの人生の中でも大変充実した幸せな時期だったと思います。何より京都の恩人の西郷菊次郎さんがねそこで生まれました。妹の菊荘さんの二人兄弟なんですが、そのお母様、菊次郎からしてお母様西郷隆盛の2番目の妻の愛かなさんの名前本名がこの度、先ほどの菊次郎家族写真を辰郷町に寄贈された島津紀子さんというご子孫の方によってその戸籍っていうのを私の手に来ましてですね、そうして見たところですね、菊次郎さんのお母様のとこにありかなとカタカナで書いてあったんです。はい、それでこれはねひらがなだったらイートリーっていうのはねよく似てるんですけれども、あこれは本名アリカナだと思いました。その前にですねこの大河ドラマセゴドンの特別展覧会っていうのが東京大阪鹿児島で巡回されたんですが、その時に西郷さんがアリカナさんに宛てた現存する唯一の手紙が展示されてあったんですね。うん、そこにもですね有香殿っていう風に自分の奥様の名前を有香と西郷さんが書いてたんです。でね皆さんやっぱり有香っていうのが頭にあるので、うんうん、展示の時にも文面では有香を有香と書いているっていう風にね、うん、このある意味ちょっと問題定義をされていたんですね。それが私頭にあったものですから、この戸籍で名前を確認した以上このことをこのセゴドンが放映している間にお伝えすることが、まあ、鹿児島県をはじめこのセゴドンでね西郷さんそして愛かなさんにも光が当たりましたので、そちらにまた改めて見直していただけるんじゃないかなと思ってこのタイミングで12月7日に原口泉先生、大河ドラマセゴドンの時代考証のお一人の先生と一緒に発表させていただきました。
ね、NHK の、ね、大河ドラマ、はい、今年は西郷隆盛で私も、ね、見て楽しみにしてたんですけれども、はい、なんとなんかこう愛かなっていうのがなんかずっと思ってたの で、
そうです、ね、
ありかなとかいう気がするんですけど、はい、しかもカタカナで、
そうなんです、これはカタカナで決定的でしたね。うん、でもなんて言うんでしょう、そこからいろいろ分かったことがありまして、例えばラ行ラリルレロっていうのがですね鹿児島の言葉ではちょっと発音しにくいということで、うん、ありがとうがありがとうありがとう下げましたっていう風になりましたり、リーがイーに変換して聞こえるっていうことがあるんですね。ですからこのことからですね西郷さんが多分アリカナさんをアイカナあれかなっていう風に呼んでいたので、やはり西郷さんが偉大だったからアイカナさんの名前がですねアリカナだけどアイカナっていう風に聞こえたのでそのまま定着し、そして何よりもこのアイカナさんのお人柄が愛にあふれていて、菊次郎さんをはじめね我が子を手放すっていうね本当にそういういろんな子供の将来を考えた方であるので、お人柄からこの愛っていう字が当てられたんじゃないかなっていうふうに考えています。
敬天愛人というね、愛の字が使われてますけれども、
ね、
愛という言葉が西郷さんは好きだったのかなと思って、愛かなっていうのがそのなんかこうね、はい、ぴったりと思ってましたけれども、
本当にだからこのありかなっていうのは戸籍上のね名前であり、まあ本名というふうに言っていいと思うんですが、やはりこの愛かなさんっていう名前を否定するわけじゃなくって、むしろもう一度この愛にあふれた愛かなさんの、お人柄と生涯に、光が当たることかなというふうに思って発表しました。
うんうん、 でもあの女性の名前って、うん、あの昔カタカナで表されること多かったよな。
そうです。もう一人のね3番目の妻 の、 あのいとこさんなんかも戸籍だったら多分いとですよね、うん、カタカナで。でもあのいとっていう字に子供の子っていう風にいとこっていう風になるように、あの女性の名前がですね、この戸籍上近代の戸籍制度の中で記すときにこう名前に迫ることができた好事例だとも言えるんですが、うん、あのもう一度この女性のね、このなんていうんですか、あの位置といいますかね、こういう風な名前の現れ方っていうところにも注目していきたいですね。うん、
はい。まあ、あのいろんなね、はい、あり話を聞いたことがあるんですけど、愛かなのかなは本当は名前じゃなくて何
々、はい、愛称ですよね、
愛称っていう風に聞いたりもしてたんですけど、はい、戸籍ではありかな、
そうなんです、ありじゃなくてかながついてるので、ね、そこもやはりあの鹿児島と奄美 の、 あの文化の違いっていうところから、うん、あの菊次郎さんは少なくともありかなという、こうかなまで入った名前を、うん、あのお母様の本名だっていうことを認識していて、うん、近代の戸籍上の中で制度の中で、届けるときにありかなと届けているっていうこと。そして西郷隆盛が唯一愛かなさんに宛てた書状、これはですね、あの最近体が弱ってきたので、あの菊僧、ね、に会いたいっていうような明治6年の手紙なんですが、やはりこの2つでもってありかなっていうのが分かったんですね。
ね、本当にこう大事にね考えていらっしゃったっていうのが伝わるし、
はい、そうなんですよ。
そういうのがまた西郷菊次郎さんの方にも伝わっていって、
そうです、ね、
あの家族写真からいろいろ特定できるところまで、
本当にやっぱりこの明治150年でですね、うん、この偉大な西郷隆盛の、意思を、ね、一番引き継いだとも言える西郷菊次郎さんがやはりまた偉大だったからこそ研究が進み、このような写真であるとか、そして京都の家、そして今回お母様の名前本名に迫ることができたということですね。
この、ね、明治150年ということで、はい、もう今年も、ね、はい、残りわずかになってきましたけれども、またこれからどんなことを、
はい、そうですね、
期待されますか。
はい、あのまだまだね分からないことがあるんだなっていうふうに思いますし、うん、この節目の年でありましたけれども、まだまだ京都、鹿児島、奄美大島、そして台湾、菊池市、最後菊次郎を中心としたね、うん、あのそれぞれゆかりのある地が共同していろんなことが進めばいいなというふうに願っております。
そうですね、本当にあの京都とこれほどね、はい、ゆかりがあるということを今年はもうよくよく分かりましたとか知りました、知った年でしたね。
高島さんのラジオのおかげで、うん、私は最後菊次郎に始まり菊次郎で終わった、うん、はい、今年になりました。
本当になんかねいい一年だったかなと思いますけど、来年もまたね、はい、いい年にしたいなと思います。はい、今夜のゲストは歴史研究家の原田良子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では皆様また良いお年を、また来年お会いしたいと思います。この番組はセブンイレブンの協力でお送りいたしました。